今朝恵みをいただく御言葉は使徒行伝の13章1節から12節です。 Acts chapter 13 from verse 1 to 12。使徒13章1節から12節までです。それでは初めに1節から3節を宣言します。さてアンティオキュにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、今我らはあなたご自身である御言葉をいただきます。御言葉を求めて集いし一人一人です。どうかあなたが一人一人豊かに霊的に満腹させてくださすように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい我らの主を褒めて大賛美いたします。使徒行伝、成田エクレシアにおいて、公開説教をしているんですけれども、いよいよ、13章に入りまして、でこの13章からですね、また使徒行伝は、大きな転換期を、迎えます。使徒の13章、といえば、パウロによる第1回目の伝道旅行が、開始される場面ですけれども、ですからこの使徒行伝の中において福音の広まり方が、ユダやエルサレムの、その小さな、地方、そこから、サマリアへと、出ていき、そして、このユダヤ人の、全会衆へと伝わっていき、そこから異邦人へと、福音が伝わっていて、そして全世界に、この福音が出ていく、その形において、その全世界に出ていく取っかかりとなったのが、この13章の、出来事ですね。アンティオキエにおける、教会、そこに、において、人々が、集まっています。特に、異邦人の人々ですね。この教会において、バルナバ、バルナバは、ユダヤ人、レビ族の、子孫ですけれども、でそれで、彼は、キプロスの島が出身です。でそれからニゲルと呼ばれるシメオン、このニゲルは黒人という意味です。ニグロスピリアチュアルとか、黒人霊化って訳されますね。その、ニゲル、黒人という意味 でそれシメオン、これですね、ですからクレネ人シモン、のことです。イエス様の十字架を、途中から追ったクレネ人シモンのことです。このニゲルと呼ばれるシメオンは、ですから、この教会、において、そのイエス様の十字架を追ったシモンが活躍して、そして、その、二人の息子とまた奥さんもともども、この、アンティオキアの教会において、そして、このシメオンの、クレネ人シモンの奥さんはですね、パウロはこの奥さんのことを私のお母さんというふうにローマ人の手紙で呼んでるんですね。私の愛する母によろしくって、言っております。それから、クレネ人ルキオ、ニゲルと同じシメオンという、同じ出身のクレネの場所、そこの、ルキオ、ですから、アフリカの、地方の人々もおり、また、ヨーロッパの、人々もおりました。で国主ヘロデの地兄弟マナエ、国主ヘロデ、かなり悪名高い人ですけども、その、ヘロデの地兄弟マナエンという人も救いに入って、そして、彼もまた、 このアンティオキアの教会の主だったメンバーの中に数えられるほどに、ですから、ね、精霊にあふれて知恵にあふれていたわけですね。それから最後にサウロなどという預言者の教師がいた。このサウロがこれからパウロとして活躍していく、あの彼ですね。で、こうした預言者や教師がいた。ですからこのアンティオキア教会、非常に国際色が豊かだったんですね。アフリカ人がおり、またヨーロッパ人がおり、そして、ね、アジア人がおり、でそして彼らが、ね、何をしていたか、2節では彼ら主を礼拝して断食をしておりました。神様のその、意図、それは全世界に福音が伝えられていくということです、ね、このユダヤ人という限定的な、このコミュニティの中、だけではなく、そこから始まって、ね、ユダヤ、サマリア全土および地の果てに至るまで、ね、イエス様の福音が伝えられていくことがイエス様のその意図でした。ですからこのアンティオキア教会、前回ですかね、このアンティオキア教会が始まったのは11章の20節のところですね。19節から読んでいきますと、11章の19節から。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキアに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。アーメン。このアンティオキアに来てからは、要するにアンティオキアの教会、キプロス人やクレネ人が幾人かね、信じた人たちがわずかながらいて、ね、キプロス人、イスラエル旅行で、ね、我々行き損ねたあの島ですけども、そこの、ね、島の人、また、ね、クレネ人、ね、アフリカの人々です。彼らがアンティオキアに来てからユダヤ人以外の人たち、ギリシア人にも語りかけて、そうして、ね、このアンティオキア教会が始まった結果、主の御手が、ね、彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと思います。ですから、異邦人に、ね、福音が伝えられていくこと、これが本当に主の御心で、これが私の道だよ、この道に行きなさい、どんどん異邦人に宣教して多くの人を救いなさい、ね、それが、ね、主の御旨でしたから、ですから、ね、この、ね、わずかながらの、ね、キプロス人とクレネ人、ね、主の御旨をヒットしたから、だから大いに、この救われる人々が、ね、増えていたわけです。私たちも主の御旨を探るべきです、ね、自分の意図するところ、あるいは人の人気取りとか、ね、自分の名誉勝ち取りとか、そういったことでではなく、主の御旨は何なのか、ね、一体何が、ね、主の御心であるのか、その道を探るべきです。主の御旨をヒットを探るべきなんです。で、バッティングセンターでなんか かかってますね、上の方の網のところに的があって、そこにヒットしたら景品がもらえますね。それと同じように主の御旨に向かって私たちはヒットを打つべきであって、決してなんか数打って、ね、バットでカキンカキンすればいいってものじゃないんです、ね、数打っちゃいいってものじゃないんです。主の御旨を探って、そして、ね、そこをヒットさせるということをしているべきです。そのためにはこのアンティオキア教会の中で行われていたように、アンティオキア教会の中では熱心に主を礼拝し、また断食して、ね、そして共に集まって、そのように、ね、しておりましたところ、聖霊が今度は新たな道に進みなさいと、ね、告げるようになってきます、ね。この13章2節で、ね、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われました、ね。おそらく教会の、ね、複数の人々が同じ啓示を受けたんでしょうね。特に、ね、このバルナバとサウロを、ね、聖別して任務に就かせなさい、ね、私のために 性別して、ね、聖霊様の、ね、意図、それはイエス様の意図であり、父なる神様の意図です。神様のために、ね、このバルナバとサウロを召し出して特別な任務に就かせなさい、ね、ということが語られましたので、そして、ね、このアンティオキアの教会の人々はこの聖霊の導きに素直に従って、でそれで、ね、その通りにしました。私たち教会、ね、本来、ね、あの計画、ね、確かに、まあ、短期的な、ね、ところにおいて、ね、まあ、計画は必要であるかもしれませんけれども、しかし、ね、教会の進路のその、ね、行く手、それは聖霊様が握ってるんです。ですから私たちが、ね、自分の計画をまず立てて、そしてけれどもどうやら聖霊様の導き方、ね、こちらの働きに行きなさい、あちらの働きはやめなさい、ね、という聖霊の導きであるならば、ね、いかにあちらの働きがもう後ろ髪引かれるようであったとしても、それはやめて聖霊様が進めと言われる道に進んでいかなくてはならないです。聖霊の導き、これを本当に察知するその感性が本当に私たちは必要です。でないと、本当にあさってなことをしていたずらにエネルギーを浪費して、ね、しまう、そして御霊の、ね、その思いを阻害してしまいますから、ですから本当に御霊の思いを本当に私たちはよく探るべきです。でこの聖霊の、ね、導きがあった結果、ね、3節、ね、そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した、まあ、彼らを送り出しました。アンティオキア教会、ね、本当に、この二人を、旅行させるに十分な、ね、資金もありましたし、また物資も、ね、ありました。イスラエルの、エルサレムの教会に、ね、あの食料を送るほどの、ね、支援もできるほど祝福されていたのは、それは彼らが主の御心に沿った活動をしていたからなんですね。でそれで、ね、彼らは、この、バルナバとサウロの2人を、ね、送り出しました。計画は特にありません。どこに行くのか、ね、一体どこに使わされるのか、ね、一切計画はなし、ただ聖霊様の風に吹かされるままに、ね、彼らは行きました、ね、4節見ますと、2人は聖霊に使わされて、ね、聖霊に使わされてとあります。ですから彼らの行き先進路を決めたのは聖霊様です。この二人ではないんです。キプロス、ね、確かに、バルナバにとっての、まあ故郷ではあるんですけども、しかし、ね、そういうことではなく、ね、聖霊に使わされて、彼ら、ね、セルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った、ね、で5節、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた、ね、あのサラミス、あのキプロスの一番、まあ、東側の、ところですね、まあ、私たちあのラザロ、ね、あのヨハネ福音書で、ね、蘇らされたラザロの、ね、その墓がある教会、まあ、訪問したかったちょうどその辺の、ね、まあ、そこの近くですね、そこに、ね、このそこについて、でそして、まあ、そこにおいて、まあ、ヨハネという助手を、ね、連れておりました、まあ、後にこのヨハネという助手をめぐって、まあ、バルナバと、ね、サウロが、まあ、分裂してしまうんですけども、でその次6節、島全体を巡回してハポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。ハポス、この、まあ、キプロスの、ね、島、まあ、大体、東西、まあ、150キロぐらいですかね、まあ、そのぐらいの島の一番この西端、ですから、パウロたちはまず東端について、そして、ね、ハポスという西の端まで、まあ、島全体を、ね、巡回して、でそれで、福音を伝道してい、ったわけですね。でハポスという西の端まで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会います。でバルイエス、ね、ヘブライ語で、ね、イエスの息子という意味です、ね、イエスの息子、という意味なんですけども、けれどもイエス様とは真逆の性質、ね、福音を曲げて、ね、まっすぐな道を ひん曲げる、ね、そういう、性質、魔術師、ね、魔術は立法でにおいて禁じられているんですけど、しかしユダヤ人の魔術師が、ね、この、ところにおいて幅を利かせるほど、ね、まあ、異邦人的な、ね、その、まあ、ところでした。まあ、当時エルサレム、ね、またユダヤの諸地方以外のこの地中海地方とかギリシア語を使う、ね、その地域というのは、まあ、異邦人的なところとユダヤ人の目から、ね、見られておりました。ですからこういう、ね、魔術師が幅を利かせるような、ね、ことが、あったんですが、でナーセス、この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。アーメン。で、賢明な人、です。このセルギオ・パウロという人。で、彼は、ね、パウロたちのその、ね、宣教を聞きたいと願っております。で、賢明な、というところ、まあ、英語ではプルーデンスっていうんですかね、まあ、わきまえがある。ですから、何が真理であり、何が、ね、真理でないのか、そして真理を選ぶ人を、ね、まあ、賢明と言います。IQ が高いとか、ね、勉強ができるとか、まあ、そういった、賢明ではなくて、むしろ霊的な意味で、ね、まあ、賢明な人。なぜなら、ね、このバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思う、その感性、その志があったからです。でも、ね、8節。ところが魔術師エルマという名を訳すと、魔術師は二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。このエルマというふうに訳されている。エルマと呼ばれていたというふうにも言われます。ですから、このバルイエス、またの名はエルマ、魔術師、ちょっとわけがわからないですね。そうです。異端というものは、このようにして名前をたくさん用いて、目くらましさせるんですね。悪魔サタンもそうです。ね、ケジロック見ますと、ね、古い蛇、サタン、ね、また、ね、悪魔、ね、まあ、いろんな、ね、名前が、ね、あるんですけども、ですから、自分の本性を、ね、隠す。この、ね、悪どいものというものは、ね、光ではなく暗闇の方を愛します。ね、闇、なぜなら彼らは、ね、自分の行っている技が、行いが悪いから、ですから自分の、ね、嘘、偽りが明るみに出されることを、それを恐れて光の方に来ない。三木先生がヨハネ3章をメッセージしましたね。この魔術師、ね、彼は、ね、総督を信仰の道から遠ざけようとします。ね、まあ、おそらくそれまで、この総督にひっついて、でそれで自分の魔術を披露してみせて、で自分をアピールして何か、ね、恩恵を受けていたのが、この、ね、パウロたちによって宣教されるならば、それが、途絶えてしまうということで、ですからこの、魔術師エルマ、ね、またバルイエス、彼はこの総督を信仰の道から遠ざけようとしていたわけです。悪魔サタンの技、また悪霊の技、それは福音を邪魔するということです。例えばこの教会のメッセージをしている最中にもう大きないびきをはーって書いたり、あるいはなんか席の前の方に座ってこんな風にゆらゆらゆらゆら揺れて、あ、またあの人居眠りしてるとか、あ、またあの人なんか目立つ行動してる、他の、ね、食事してる時とか、あるいは、ね、普通になんかご飯作ってる時とか、そういったことはもう全然そういうことはしたいんですけど、特段礼拝の時、賛美の時、御言葉の語られる途端にそういうことをしやす、これ悪霊の技です、ね。ただ単なる精神が弱くて、そういうなんか意味不明の行動をするという場合と、悪霊の技とのその見極め方、簡単です。御言葉あるいは福音、イエス様が語られ出すと途端に邪魔をする場合は悪霊の仕業です、ね。福音のが語られている時も、ね、耳を聞いて、で心を傾けて、ね、けれども、ね、グラグラやって、 けれども、ね、普通の、ね、福音が語られていないとき、普通の一般の時においても、ね、まあ、同じようなことをするということはあります。ですから本当に私たちは、ね、見極めなくてはなりません。この人はただ単に救うべき弱い人なのか、それとも追い出すべき悪霊がいるのかどうか、ね、福音が語られるとき、御言葉が語られるときに邪魔を、ね、途端に知らす場合は、これはあからさまに、ね、悪霊の、あるいは悪魔サタンの技です。この、エルマのように本当に、ね、魔術また、ね、悪魔的な、ね、物事をしている人というのは特にこの福音がまっすぐに語られることを、ね、嫌がります。また福音が語られ出すと、ね、あの目を開けていられない、ね、というのもまた、ね、そういう性質があるんですね。福音は光です、ね、この暗闇が好きな人というのは光を嫌いますから、ですから、ね、福音が語られ出すと、ね、目をしょぼしょぼさせたり、ね、あるいはまあ、居眠りを、ね、してしまったり、ね、まあ、そういうことがあります。福音は、ね、聞きたい、ね、けれども、ね、この中にいる悪どいやつが、ね、それを邪魔して、まあ、礼拝の時間に、ね、来させない、ね、ということは、まあ、多々あります。ただ、ね、本人自身、本当に主に向かって自分は癒されたいって願ってる、ね、人であるのか、それとも、ね、まあ、心底福音が嫌いで悪魔サタンに同意して意図的に、ね、悪魔サタンに加担する、ね、これも本当に私たちは見極めるべきです。で、この、ね、エルマのその邪魔を見たパウロ、ね、9節。しかしサウロ、別名でパウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと横島に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。そうです、主の道はまっすぐな道です。ところがこの悪魔サタンおよび悪霊に加担する者たちはこのまっすぐな道を曲げるんです。悪どい者の道は、ねじ曲がった道です。英語では、ね、クルッキーって、まあ、ねじ曲がり、ね、ひん曲がり、天の弱、ね、この悪どいものというものはこの道をねじ曲げてね、行くんですね。本当にそのなんか常識的な、ね、考え方が通用しない、ね、天の弱な考え方、ね、そういう、ね、ことをするのがこの横島なものなんですけども、この主の道はまっすぐです、シンプルですけれども、悪どいものはそれを、ね、まあ、混ぜこぜにしたり、ね、ごちゃごちゃにしたり難しくしたり、ね、させます。このセルギオ・パウロ、本当にこのパウロの、まあ、使徒パウロのその福音を聞きたかったんですけど、しかしそれをねじ曲げて、でそれであらゆることにおいて邪魔をします。この、ね、まあ、パウロという名前になりました。旧説においてサウロが、ね、まあ、パウロ、ローマの名前なんですけども、もともとサウロ、それは、まあ、人から望まれるものという意味、あるいは、ね、大きなもの、ね、という意味ですけども、それに対してパウロ、パウロは小さきもの、ね、ですから本当に、ね、パウロは、以前は本当にパリサイ人として本当に名を鳴らして、ね、人から望まれるものだったんですけども、しかし本当にイエス様の教会を迫害してイエス様に変えられて、本当に自分は小さきもの、ね、本当に、人にもの数にも、ね、数えてもらえないほどのもの、ね、ただイエス様の恵みによって救われたもの、ね、ということで、ね、パウロという名前になりました。でパウロは、ね、聖霊に満たされてと書いてありますね。旧説に聖霊に満たされて彼を睨みつけて、ね、ですから聖なる憤りというものがあります。聖霊が憤っている、ね、本当に聖霊の憤り、それいつ起こるか、主のまっすぐな道がねじ曲げられてしまっている時に、それも悪どい、ね、意図を持ってわざと、ね、なんですね。霊的に攻撃されて弱い人が、ね、したくもないのにこの福音の邪魔をするということがあるんですけど、しかしこのバルイエス、エルマの場合はあえて、ね、わざと この総督を正しい信仰の道から退けて、そして本当に自分に利益をもたらそうとする、そういうわけでパウロは聖霊に満たされて彼を睨みつけて、そしてこの十節のことを言います。彼はちょっとまっすぐな道を曲げるということをします。でそれで11節、見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は目くらになってしばらくの間日の光を見ることができなくなると言った。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったので、彼は手を引いてくれる人を探し回った。この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った。アーメン。で、このバルイエス、総督の信仰の道を妨げようとしたんですけど、しかし逆に用いられてしまいましたね。主の教えに驚嘆して信仰に入ることに、ですからこのバルイエスという、この魔術師偽預言者、彼に災いが下ることによって、この総督は信仰に入りました。でこの総督が信仰に入ったのは、奇跡を見たからということよりも、12節見ますと、主の教えに驚嘆したからなんですね。主の教えにはこんなに力があるのか、主の教えは本当にまっすぐだ、本当に純粋だ、本当に心を明るくさせ、また人生を諸々の災いから遠ざけさせるのみならず、この、悪どい技、悪魔サタン的な魔術の技をこのようにして打ち破る力があるのだということに驚嘆して、で信仰に入りました。で地方総督が信仰に入ったこの、キプロスという島、本当に、それからの地、大いに、発展していった、いきました。で本当に、2月、イスラエル旅行において、その信仰が どれほど、素晴らしくなったのか見たかったんですけども、しかし、今回、聖霊が、道を閉ざしたのか、この使徒13章では聖霊が、道を開いてキプロスへの道、開かれたわけでも、本当に私たちあの時ですね、キプロスには行けなかった代わりにとてもすごい貴重な、経験をしました。ディアスポラを経験し、そして本当にコロナが、世界的に入り込んで世界中が飛行機の道が閉ざされる、そのライブの、その場面にいて、そしてその最後の最後がイスラエル旅行っていう、ことができた、本当に、ラッキー、ラッキーという言葉はないんですね。主の導きがあって、本当に体験したのは、主は確かにあの場所において働かったんですけども、あの2000年前ですね。けれども主はライブで今この時私たちの、あっちに行くにもこっちに行くにも主はライブで働かれているのだということをあの時経験することができて、本当に主の力があるのはあの場所、この場所じゃないんだな、聖地ではないんだな、今まさに私たちの生活にライブで働いてるんだな、ということを思わされました。あの、イスラエルに旅行した時、多くの巡礼者が、いて、でそれでカトリックの、街道になってるんですね。イエス様の墓とか、イエス様が十字架が建てられた場所がなんかカトリックの、壮大な建物が建っていて、でそしてなんか一生のうち、そこに参拝して、そこの、なんかイエス様の何とかした岩にキスしたら、天国行きの切符が一個カチャンと切られてとか、そういうふうに思ってるんですけど、いや天国行きはですね、皆さん今の生活、今ライブで働かれるイエス様との関わりにおいて、天国行きの切符が、切られるのであって、決してある特定のスペシャルな場所に行ったからといって、そういうことではないわけです。でこの、結局、バルイエス、この目が日の光を見ることがしばらくできなくなって、彼は手を引いてくれる人を探し回らなくてはなりませんでした。そうです、この暗闇に囚われている人はの特徴、それは目が見えないです。当然ですね、闇の中にいたら目見えないです。けれども闇を愛する人というのはこのように霊的に見えなくされて、自分が今何をしているのか、どんなに悪どいことをしているのか、どんなに滅びの道を進んでいるのか見えないです。 目の前が崖っぷちで、あと、ね、数歩歩けば崖から転落するということも見えない、ね、これが、ね、暗闇が好きな人の特徴、そして、このしばらくすると、ね、日の光が見えなくなるというこのパウルの言葉の通りになって、そしてこのことを見た多くの人々が、あ、やっぱ闇の技はダメなんだな、ね、あなたもそんな暗闇の行いばっかりすると、あの、ね、バルイエスになるぞ、あの、ね、エルマになるぞ、ね、そういうふうに、まあ、いわば災いの、ね、まあ、その名前になってしまったことでしょうね。皆さんも本当に主の教えを喜びとして昼も夜も口ずさむことによって、本当に主の御旨は一体何であるのか、ね、それを知るべきです。で、もう一箇所を開きたいのがホセア書の14章なんですけども、ホセア書の14章の9節です。ホセアチャプター14 verse 9、ホセアの14章の9節、ホセア書の最後ですね。知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か、その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ、正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。アーメン。主の道は平らだって書いてありますね。何もない平坦な、つまずくような石が一切ない、平坦なところでも転んでしまう人がいるんですね。それは、背くものです、ね。主の道はまっすぐ、ね、パウロはね、まっすぐな主の道を曲げることを、ね、やめないのかって、そういうふうに叱責しましたけども、主の道は平らなんです。その道は安全。そして本当にこの主の道を喜びとする人にとっては、ね、この道が本当に喜びの道なんです。知恵ある者は誰かということで始まるんですけども、9節は、ね、あのセルギオ・パウロ、ね、彼は、ね、本当にそういう意味で知恵のある人でした。賢明な人っていうふうに書いてありましたね。それはその人は本当にその道を求めて、ね、そして悟りを求めて、また、ね、その道を、行こうと、ね、するけれども、ね、ねじ曲がったものはその道を邪魔しようとするけれども、ね、主の道は平らですけれども、背くものはこれにつまずくんです、ね、平らなところで、ね、つまずく、ね、ありえないと思うかもしれないですけど、しかし、悪どいものというものは平らなところでつまずくんです、ね、そしてまたこの主の教えがまっすぐである、まっすぐであるがゆえに、ね、彼らはそれに耐えることができないんです、ね、あの悪どいものは、ね、正しいものの集いに集うことができないんですね。けれども私たちは本当にこの正しいものの集いの中で養いを受けて、喜びを受けて、笑いを、ね、楽しみを、ね、受けていくことができます。もう一箇所、開きます。第二コリントの、2章、15節から17節、ここを冒頭で宣言した箇所です。第2コリントの2章の15節から17節、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らされる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。アーメン。パウロは、あの使徒パウロは、また、ね、バルナバは、あの総督セルギオ・パウロの前においては、ね、救われる人の前のかぐわしい香りでした、ね。しかしあの貧しいエルマの前においては、ね、滅びる者の前には、においても神の御前におけるかぐわしいキリストの香りでした。 神は光です。神は正しいお方です。ですから悪どいもの、暗闇を愛する者にとっては神は滅びの印です。けれども救われる人、光に属する人、救われたいと願う人にとってはイエス様は救いの印です。ですからパウロ行った先々において救われる人々と滅びる人々とを分けたんですね。私たちも御言葉を携えていくならば、その行った先で救われるべき人は救いを届けるキリストの香りけれども、滅びる人にとっては滅びをもたらすキリストの香りなんです。この15節にありますね。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人にとっては死から出て死に至らせる香り、ある人にとっては命から出て命に至らせる香りです。ですから私たちが行ってそこで福音を伝えるならば、この切り分けができるんです。もし行ったとしても伝えないならば、その切り分けはされないまま、悪どいものと光とかごちゃ混ぜの、あの創世記一章に二節の、混沌の状態になってしまいますけれども、光があれと、神様を仰せられて光と闇とを区別されましたね。それと同じく私たちが福音を語ると、それが光となって闇と光とを仕分けして、そしてそこに秩序をもたらすんです。だから言葉を語ること、これが必要です。神様は光をあれと言葉を発したことによって、その仕分けができました。私たちも、たとえそこに、行ったとしても言葉を発しない、御言葉の真の言葉を発しないならば、相変わらず闇が、混沌が、無秩序がはびこりっぱなしの、状態であるわけです。だから私たちも、行ってそして仕分けをするべきです。ある人は、救いへと導き、またある人は、光が照らされたことによって、滅びの子であるということを、それを自ら明らかにし、しかし本当に私たちは、その滅びに向かっている人を命に救い出さなくてはならないんです。ある人にとっては、命から出て命に至らせる香り、ある人には、死から出て死に至らせる香り、その仕分けがなさるんですけども、じゃあその務めにふさわしいものは一体誰でしょう、16節に書いてますね。そのような務めにふさわしいものは一体誰か、使徒パウロのような務めができる人は一体誰か、17節に答えがあります。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストにあって語るのです。アーメン。神の御前で語るという自覚を持ってください、キリストに会って語るという自覚を持ってください、するならば決してこの御言葉に混ぜ物をするなどという追いそれたことはしないはずです、そして、パウロはそのように語ったからこそ、力があったんです。見よ、神の御手がお前の上にあって、お前は、目が見えなくなる、そのパワー、それはパウロのパワーではなく、パウロが神の御前でキリストに会って語ったから、だからそのパワーが働いて、この貧しいエルマの目を見えなくさせたんです。私たちもですから、神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストに会って語るならば、その力、語った言葉に力を得させることができます。皆さんはこの御言葉を正しく語って、行った先々、主が使わされた先において聖霊によって導かれ、また神の言葉をまっすぐに語って、光と闇を仕分けし、そして本当に光に救うべき人々を多く獲得していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。今朝もまた我々はあなたを褒めたたえます。今朝もまた私たちに必要な御言葉、命を、また真理を示してくださいましたことを感謝いたします。主よ、本当に悪どい者が福音の道を曲げることをやめませんが、私たちはそのような場面に遭遇したとき、このパウロのように神の御前によってまっすぐに真心から語り出して、そして本当にあなたの御言葉を正確に宣言し、光を 宣言し、そして闇と光を分離し、そして本当に光を良しとされた神様、本当に光をより多く多く増え広がらされていく私たちでありますように、本当に闇に覆われたような時代に光をもたらすこの光の勇士たち一同でありますように、あなたが助けてください。今朝いただきましたこの霊の養いに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主の御言葉をまっすぐに伝えるならば、そこに切り分けが起こると私たちに教えてくださったことを感謝いたします。光と闇、その2つを主は区別されました。光を光として、また闇はイエス・キリストの御名によって踏みつけるものとして、私たちにその霊的、その霊的光であるのか、また踏みつけるべき闇であるのか、それを察知する力を私たち一人一人に豊かに与えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。今までこの者が言葉を発していなかったこと、イエス様をイエス様としてまっすぐに伝えていなかった、それゆえに切り分けが起こっていなかった、そのような歩みがありました。イエス様、許してください。勇気を持って主イエス様に会っていただいたものは、臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊を持って私たちを奮い立たせ、また聖霊様の導きを持って、これが道だ、これに歩めと、イエス様ご自身が今日も私たちを豊かに歩ませてくださることを心から感謝いたします。主の道は平らとして、私たちにその道を示してくださっています。そして語るべき御言葉を、また伝えるべき福音を、私たちに聖霊様を通して教えてくださいます。その聖霊の導きに導かれて豊かに歩むことができますように、今心のその純粋さ、またシンプルさ、私たちに豊かに与えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。その世界に混沌が、また無秩序がはびこっているこの中にあって、光を宣言するものでありますように、主イエス様ご自身を光であり、道であり、真理であるイエスキリストご自身をまっすぐにストレートに宣言し、そして闇のうごめく中に光を宣言し、光と闇とがきっぱりと切り分けられる、そして混沌の中にイエス様が、その秩序が入り込み、私たち一人一人の進みゆくあらゆる場所が神の支配領域として豊かに支配されていく、その働きをすることができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。ライブでイエス様が今も生きて働いておられることを感謝いたします。昔も今も、またこれからの地も、その2000年前主が働かれたように、今この時2020年、イエス様ご自身が私たちの生活に、私たちの言葉に、また私たちの一歩一歩の歩みに、ライブでイエス様が働いてくださっていることを感謝いたします。イエス様との関わりによって、私たちの天国行きの道が決められると、今朝私たちに教えてくださいました。私たちは主を我が喜びとして、昼も夜も御言葉なるイエス様を口ずさみ、そして主の御旨を悟る名人となることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。国際色豊かであったアンテオケの教会、今朝学びました、アフリカ人がおり、またあらゆるヨーロッパの人々がおり、その中にあって主の御心を探るべく、祈りと断食によって主の御心に歩まれた、そのアンテオケの教会、エルサレムの教会に物資を送るほど祝福されていたとありました。私たち一人一人も、一人一人が歩く教会として、エクレシアとして、聖霊の導きに導かれ、進めという道に進み、そして主の御心であるならば、その道がヒットさせられると主は教えてくださいました。本当に祈りと断食によって、日々の朝昼夕のお祈り、またイエス様への心からの感謝の賛美、そして私たちが学ぶ御言葉、その一つ一つを通して、日々また一歩イエス様にあって成長し、そして真理を学び、そして主のその教えに驚嘆するほど、私たちの 立ち振る舞いが、また思いが、また言葉が主イエス様一色となっていくことができますように、イエス様が今日も助けてくださることをよろしくお願いいたします。日々イエス様を信じる生徒たちを日々主は加えてくださったと、本当に真理によって豊かに整えられて、そして主の御旨を知るそのアンテナによって豊かに導かれて、そして聖霊様の導きによって行くべき場所、語るべき言葉、そして語るべき一人一人、そのすべてに私たちは今日も導かれて、主イエス様の光を、またイエス様の命を大胆に述べ伝える、その働き人となることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。今朝豊かに教えてくださったこの御言葉、素晴らしい御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは祈りを持って主イエス様へと働く、その働きをイエス様に捧げていきたいと思います。そこで彼らは祈りと断食をし、二人の上に手を置いてから送り出したと。今朝も私たちは御言葉を持ってイエス様を学びました。そして祈りを持って主に仕えるその喜びをまた増し加えられることを感謝いたします。祈りを持って光を働き、また時にはこのパウロが聖霊に満たされて、この魔術師バルイエスを睨みつけたように、悪であるならば、闇であるならば、また私利私欲のため神はいないと主張している、そのような思想であるならば、私たちは今日も祈りの中において聖霊に満たされ、彼らを睨みつけて、また主に訴える、その訴え名人となることができますように、今日もその祈りを持って私たちは働いていきたいと思います。祈りを持って主と格闘する、そして信仰の祈りは目に見えないことを確信し、望んでいる事柄を保証させる。今日も私たちは信じ切ってイエス様に祈るものでありますように。主の御心であるならば、それはすでに与えられたと知ること、それが私たちに与えられた確信であることを覚え、今日も御霊によって、また忍耐の限りを尽くして私たちは祈り、そして得るもの、そして叩き開かれるもの、そして探し見つけるものとして、私たちは今日も祈りに働いていきたいと思います。私たちに約束されている御言葉があります。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私も報えると主は約束をしてくださいました。イエスキリストの皆によって2人3人それ以上が今集まっております。この場所にイエス様がおられます。私たちの祈りに耳を傾け、主は聞いてくださいます。約束を持って、私たちは御言葉を盾として祈るテフィラーとして、今日もイエス様に働きたいと思います。それでは主の皆を呼び、そしてお祈りに入ります。主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。